皆さんおはようございます。6月14日の手術礼拝を、これの説教これから始めさせていただきます。今日はですね、聖霊降臨日が、先週の礼拝でしたけども、聖霊が私たちに下された記念すべき日でしたけども、さてその初期キリスト教会以降ですね、キリスト教会ではこの父なる神と御子主イエスキリスト、そして聖霊の働きをですね、神様だとする教理が、生まれました。父と子と聖霊はですね、それぞれの働きがありますけども、三つで一つの神であると信じられるようにですね、なったわけです。今日はですね、その三つにいまして一つとなる、三位一体の神様を称えて賛美するですね、三位一体手術であります。私たちは本当ペンテコステ礼拝を捧げました。礼拝を通してこの教えられたことはですね、その語ることをこの恐れていたそのこの臆病な弟子たちがですね、聖霊を与えられて、あなた方が十字架につけて殺したナザレのイエスこそ救い主なんだと大胆に、語り始めたことであるわけです。聖霊はですね、教会に言葉を語るその力を与えました。その言葉はですね、多くの人々の心を動かしまして、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかという、悔い改めを生みました。この聖霊はまたですね、この聴衆を回収に変えました。聞くだけだったものが信ずるものに変えられていったわけです。そして教会が生まれていったわけであります。この弟子たちはですね、このエルサレムを中心に伝道を開始したわけですが、そしてまたですね、この使徒パウロがですね、この異邦の地へのこの伝道をしまして、教会を建てていったわけであります。この聖霊降臨節の時はですね、この人たちの働きを伝えた使徒言行録、そしてまたパウロやですね、この人たちがその教会を建てていきましたけどもですね、そのそれぞれのですね、使徒書簡というものがありますけども、この聖霊降臨節はですね、その使徒書簡に基づいて御言葉を語っていきたいと思ってます。早速ですね、その今日先ほど読んでいただきましたけども、エフェソの信徒への手紙の1章1節以下から御言葉に、聞いてまいりたいと思います。このエフェソですけどですね、これはこの、アジア州のですね、本当に中核都市でありました。このエーゲ海に面したですね、本当に風光明媚なとこであるようです。そこにはですね、ローマ総督府がありまして、この異教のですね、アルテミス大神殿もあったわけです。その地にですね、キリスト教が伝えられたのが紀元50年頃、キリストの十字架から約20年経った頃ですね、この使徒パウロの開拓伝道によって教会が生まれたと言われています。ただ当時ですね、このキリスト教は異教としてですね、このローマ帝国からのこの迫害を受けておりました。またこの教会の中にですね、ユダヤ人と 異邦人との争いなどもあったりして、多くのですね、問題を抱えるようになったわけです。初代教会といいますのはですね、やはりいろいろと、問題が、抱えて大変だったようです。しかもですね、このヘレニズム文化がありまして、その影響を受けてですね、福音がこの人たちの伝えたものからこうどんどんこう変わっていく。で、この教会の中にですね、何が正しい信仰なのかという、そのことをめぐって争いが起こってですね、混乱がこの拡大していったわけです。そのためですね、この地域のキリスト教会にその、責任を持つ牧会者が、おそらくパウロの弟子さんが置かれたんだと思うんですが、そのキリストの教え、すなわち福音をですね、もう一度その確認するためにですね、このボスの牧会者がこの書簡を書いたと言われているようです。ちょうど時期はですね、紀元の80年頃と、言われております。昔のことですから、実際に事実関係がどうだったかと、いつどのようにして書かれたのかとかいうことはですね、なかなか難しいようですけども、しかしその、聖書を作るときにこの書簡が選ばれているということは大変ですね、重要な、キリスト教での、教会にとって大事なことだったということがはっきりと分かると思いますし、私たちにとってもですね、これだけのものが残されたということは非常にですね、宝物だと思います。で、この弟子たちはですね、エルサレムを中心にしまして、伝道を開始しました。そして使徒パウロはですね、この異邦の地への伝道をして教会を建てていったわけですけども、このエフェソに対する思いもですね、非常に大きいものがあったと思います。常にこの派遣したこのですね、若い人からですね、報告も受けてたことと思います。でですね、非常にこのローマ帝国からの迫害が激しかったようですね。で、この時代にですね、書かれたと思われるんですけども、その、ヨハネ黙示録、新約聖書の一番後ろの方ですけどもですね、の記述が当時の教会の状況をですね、紹介を、しているわけであります。新約聖書の453ページを皆さん開けていただきたいと思うんですが、ヨハネの黙示録2章の1節から7節であります。453ページですね。ちょっと読ませていただきますが、エフェソにある教会の天使にこう書き送れと、右の手に7つの星を持つ方、7つの金の、燭台の間を歩く方が次のように言われる。私はあなたの行いと労苦と忍耐を知っており、またあなた方が悪霊どもに我慢できず、自ら使徒と称して、実はそうでない者どもを調べ、彼らの嘘を見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して、私の名のために我慢し、疲れ果てることがなかった。しかし、あなたに言うべきことがある。あなたは初めの頃の愛から離れてしまった。だからどこから落ちたかを思い出し、 悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻れ。もし悔い改めなければ、私はあなたのところへ行って、あなたの食材をその場所から取り除けてしまう。だがあなたには取り柄もある。ニコライ派の者たちの行いを憎んでいることだ。私もそれを憎んでいる。耳ある者は、霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には神の楽園にある命の木の実を食べさせよう。このようにですね、記されております。エフェソの教会にですね、この異端、まあこのさっき読んだ2章6節によればですね、ニコライ派がこの入り込んで、それとの戦いの中で教会の中にですね、お互いを批判する動きが出てたようです。しかもこの教会ですけども、その愛し合うことを忘れた状態になったものと思うんですよ。手紙のこの手紙の作者はですね、エフェソにいる兄弟姉妹たちを聖なる者たちと呼びます。神に聖別された者たちがこの地上でどのように生きるべきかがですね、手紙の主題であるわけです。このエフェソの信徒への手紙の特徴はですね、本当にこう、壮大なですね、宇宙的なそういう、まあ教会論があることだと思います。エフェソのですね、1章の3節から5節です。私たちの主イエス・キリストの父である神は褒めたたえられますように。神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。天地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。イエス・キリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのですと、このように記されています。このエフェソ教会のですね、牧師はですね、この天地創造の前から、私たちが生まれる前から、私たちは神様に選び出されて子供とさせられたと語ります。世の多くの人がこのキリストを救い主として信ずることができない時ですね、私たちが信ずるものとされた、これは神様の選びが私たちの生まれる前からあったからだと語られています。人間のこの不幸の多くはですね、この神様からこの離れていることから来ると思うんです。すなわちこの神様を知らないというですね、そういうことなんで、知ろうともしないことだと思いますよ。ギリシャ語のですね、罪はどういう言葉かというと、ハマルティアと言いますけども、この意味にはですね、真理から外れて道を踏み外すという、神に背を向けるという意味があります。神からこの離れた時ですね、私たちは本当に自己中心的に生きる。その時他者が持っているものを妬んだり、自分が持っているものは離そうとしない。そして欲望が妬みを招いて、妬みが争いを招く。争いが人を不幸にするんです。 筆者は語るわけですね。6節から7節でこう言ってます。神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが讃えるためです。私たちはこの御子においてその血によって贖われ罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。私たちはキリストを知る前は霊的には死んでいた。この私たちのために神はキリストを使わされて十字架により罪が贖われて私たちは神のしもべとしてくださったのですとあります。なぜ神様は私たちを選ばれたんでしょうか。それはですね、私たちをご自身の器として用いて私たちを通してこの地上の人々を全てを救おうとされるためだとこの筆者は語るわけです。そのために私たちがまず選ばれたわけです。8節から、10節ですね。にこう書いてあります。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、すべての知恵と理解等を与えて、秘められた計画を私たちに知らせてくださいました。これは前もってキリストにおいてお決めになった神の御心によるものですと。こうして神が時が満ちるうちに及んで、救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるのですと、このようにですね、記されています。私たちはですね、自分たちの救いだけじゃなくて、他者の救いにもですね、その責任を持つものだと思うんです。神様の技をですね、共に担うものとされているわけです。私たちに与えられている聖霊はですね、その保証だと思うんですね。そのことも記しています。13節からです。あなた方もまたキリストにおいて、真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で証印を押されたのです。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちは贖われて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのですと、このように記されています。私たちの救いはですね、すでにこの、手付金がですね、支払われているようなもんだと、で保証されているんだと、著者は語るわけです。本当にありがたいことだと思うんですね。こういうちゃんとこの保証されているんだよっていうことを記されているってことはね、本当に力強いですよね。この著者の最大の願いはですね、人が父なる神様と出会って神様の愛を知って新しく変えられて生き始めるということなんですよ。変えられて生きるということです。17節から、18節なんですけども、先のところですね、このように書いてあるんです。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の源である御父があなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているかを悟らせてくださるようにと書いてあります。神様の力が どのように大きいものであるか、それはキリストを死から復活させて天に上げられた力なんですね。そして20節から21節です。神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座に使わせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく来たるべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれましたと、記されてました。この力は、力をですね、神様は教会に与えられたわけです。ですから教会こそこの地上におけるキリストの体、やがて来たるべき神様の国のですね、先触れだと思うんです。22節から23節です。神様はまた全てのものをキリストの足元に従わせ、キリストを全てのものの上にある頭として教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、全てにおいて全てを満たしている方の満ちておられる場ですと記されています。主イエスキリストに従うにはですね、2つの段階があると思うんです。まず自分が救われること、その経験を通してですね、このイエスに従う第一の段階です。しかしこの段階にとどまる限り、福音は、本当の福音には生きていかないわけですよ。どうしてならば、苦難が与えられた時ですね、人は神様を信ずることをやめるからなんですよ。ね、苦しくなって。信じてももう何にもならないんじゃないかと思い始めた時、人は教会から、またイエスから離れていきます。そういう方って残念ながら、多いですよね。私も随分いろんな方の状況を見てきました。やはり教会に通って御言葉に聞き続けていただけたらいいなとずっと思いますけども、残念ながら、この世的なものに惑わされて、信仰を失っていく方って多いです。で、次の段階はですね、弟子としての信徒ですね。私たちの準備がですね、こう整った時、弟子としてこの従うように招かれるわけです。で、私たちはこの招きをですね、その聞き流すこともできますし、しばらく待っていただきたいと猶予を願うこともできるわけです。そしてですね、おそらくこの、お招きに答えなかった時には、この呼び集められた者の群れ、教会から脱落していくんですね。そうなんですよ。どうしてもね、何かこのことができたらとか、あるいは、招かれてしばらく待ってくださいなんて、そういうことも気持ちを持つこともあります。結局は信仰を持てないなことなんですね。脱落していくんです。この他者や隣人の救いを求めることが本当に大事だと思います。福音はですね、この自分の救いから他者と共にこう救われたいというふうに発展しない限り、力は持っていかないと思うんですよ。ボヘファーはですね、語ります。キリストの生涯はこの地上でまだ終わっていないと。キリストはその生涯をキリストに従う者たちの生活の中でさらに生きたもうと言ってます。私たちはこの神様の国の建設のために働く者として召されているんです。 他者のために隣人に仕えて生きていくことなんですよ。でしかしですね、私たちの実情はどうでしょうか。この世の力にどうしても押し流されていることは明らかですね。二章の一節から三節で、先のところですけれども、こう言ってます。あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲を欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでしたとあります。私たちを支配する霊の力とのその戦いをですね、そのエフェソの信徒の手紙の、著者はですね、力説するわけです。神なき世界ではこの世の中は弱肉強食の食うか食われるかの世界となるわけです。この手紙の著者はそこに肉の欲望、この悪魔的な霊が働いていると見るわけです。そこにおいて生きることはこの相手へのむさぼりとなって、むさぼりは争いを生んでいきます。争いは平和を壊して、私たち自身もその中で滅ぼされてしまう世界でした。現実の世界は本当に理性や建前じゃなくて利害関係で働いています。そこでは暴力とか富、その恐怖とか不条理、差別や嫉妬という力が人間を支配しています。それをエフェソの信徒への手紙は肉の欲望と戦えと語ります。人は神様を知るときに初めて人となり得る存在です。神を知らない人は恐れと孤独からですね、その攻撃的になります。それに対してエフェソの信徒の手紙は語ります。主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさいと言ってます。神様の武具は御言葉と祈りです。この世界は民族と民族が争って、人と人がいがみ合って罵り合う世界です。そうですね、世の人々は言います。愛する人を守るためには暴力もやむを得ないと。悪を放置すれば国の正義、国の秩序は守れないと。悪に対抗するのは悪しかないと。この論理は現代においても貫かれていますね。軍隊を持たない国はなくて、武器を持たない軍隊はない。その武器は人を殺すためにあるわけです。襲われたら襲い返す。武力の威嚇のもとに平和は保たれているわけです。しかし悪に対抗するには、悪で報いるとき、敵対関係は消えないんです。争いも終わりません。目には目を、暴力には暴力を。この論理によって人間はですね、本当に戦争を繰り返してきたわけです。今もそうですね。ロシアによるウクライナへの侵攻、またイスラエルによるパレスチナへの侵攻、本当に戦争の連鎖は止まりません。 しかし主イエスはこのような敵対関係をですね、一方的に切断せよと言われています。悪人に手向かうな。もし誰かがあなたの右の方を打つなら他の方を向けてやりなさいと、マタイの福音書で言ってますね。殴られたら殴り返すことが正義である社会においてはですね、仲間以外は敵であって、敵とは信用できない存在です。人間がお互いを信じられないとき、平和は生まれないんですよ。右の方を打たれたら左の方を出す。それだけが争いを終わらせるですね、唯一の行為だと主イエスは語られました。しかし、キリスト教国アメリカでさえも、それに従えないほど他者への恐怖が渦巻く世界の中に私たちはいるわけです。その中で私たちは敵を愛しなさいと語られた言葉をですね、旗印に生きるわけです。それは困難な生き方、この世では少数派の本当にある意味でですね、本当に、負け組という言葉がありましたけどですね、そのようなこう生き方になってしまうんじゃないんでしょうか。しかし私たちはそのようなね、その敵を愛する、ね、少数派でありたいと思いますよ。私たちに主イエスは語られます。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると言ってます。本当にね、理不尽なことがある。いろんなことがある。だけど勇気を出しなさいと。私はすでに世に勝っているんだと。そのようにしてですね、理不尽なことやいろいろなことを超越されたイエス・キリストがおられるんです。いつも共にいてくださいます。今日もですね、マタイの福音書を読みました。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、休ませてあげようと、先ほどマタイ福音書を読みましたけどもですね、本当に、私たちはイシュエスキリストが私のもとに来なさいと言ってくださる、ね、私はすでにより勝っていると言ってくださってるんです。だったらどうするんですか。神様の栄光を称えるためにですね、私たちは生きて行くことが大事じゃないでしょうか。神様を褒め称えつつ、私たちはこの週もですね、生きてまいりたいと、そのように願うものであります。皆さんに主の祝福、豊かにありますように、お祈りしてます。では、祈りを捧げましょう。キリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。神様のご栄光を豊かに表すために、褒めたたえつつ歩んでまいります。どうかしよ、良きしもべたちよと喜ばれるような歩みをしていくことができますように、私たちを導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。